1週間って早いもんですね。あっという間ですね。先週の1111回収録、公開収録がまあ滞りなく終わりまして、で翌日神戸をまあ散策する時間がございまして、スカイバス神戸なんか乗りましてね、でまあ夕方飛行機で熊本へと帰ってきて、それからもうね、やがて1週間ということになるわけでございまして、もうこの1週間の特に特別なことをやっていたわけでもなく、いつもの日常のその仕事をしたりとか、いろいろその作業をしたりとか、買い物に行ったりとか、本を読んだりとか、まあ、いろんなことをこうしていたわけですけど、なんかこう時間が過ぎるそのスピードというか、それがいつもよりなんかね7割増し8割増しなんてのはよくあるような気がするんですけど、今回もなんかもっとすごい倍速でなんか1週間が過ぎてしまったような、そんな感じがしますね。だからそこの神戸で過ごしたその30時間に満たない時間帯のその効果といいますか、その神戸エフェクトと言ってるかもしれませんけども、それがこう我々のその脳みその中での時間の進み方をその感覚的に変えてしまったのかもしれないな、なんてことを考えている哲学者榎木田でございます。まあね、本当に楽しく過ごすことができまして、それはもう本当にリスナーの皆さんのお支えあってのことでございまして、これに関しては本当もう感謝の2文字、これしかないわけでございますが、さあまあね、新しい、この1112回今日はね、またカウントが、これから重ねられていくわけでございまして、いくつまで行くのか分かりませんけどもね、これらの番組でもね、2のゾロ目2222回とかっていう話は出てましたけど、そこまで行ける自信は、全くございませんこれに関してはもう全くないということをあらかじめ申し上げた上で、一つ一つ小さなことからコツコツと重ねていこうかなと思っております。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はお子様のコミュニケーション能力を育てるクラファの協賛で、熊本市東区新鍋 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎木田信也門と
平上
優子と
花岡山花岡です。
どうもお疲れ様でございました。本当にね、今日もね、今日はC 枠とかでその神戸ミーティング、反省会を行いますけどもね、いろんな、もう今日もいろんなお便り来てますんで、もうちょっと数が多いんで、ポンポンポンと行きましょうか。まずはこちら、石川県羽咋市からいただきました。39歳会社員、ラジオネームスフィンクスかずみ、
ありがとうございます。
QIC 1111回達成おめでとうございます。神戸ミーティングも正解、お喜び申し上げます。ありがとうございます。さてさて、すっかりおなじみとなりましたスフィンクスかずみの QIC ランキングコーナー、もうコーナー化してるんでしょうか、今回は一人〇〇で絶対に無理というのは何というランキングがまあネット上にあったという、まだこれ途中経過のようですが、1位はダントツであれみたいです、さあトークを展開して、くだっしとか言ってありますね。くだっし、あちらの方言のじゃないでしょうか、おそらく
でしょ。
さあ、これね、項目が19項用意されていまして、ざっと読み上げますね。居酒屋、旅行、動物園、ゲームセンター、ラーメン、スポーツ観戦、牛丼、水族館、ビュッフェ、立ち食いそば、回転寿司、映画館、漫画喫茶、 バー、うん、焼肉、うん、カラオケ、うん、温泉、うん、遊園地、うん、ライブ観戦、うん、ライブ観戦っていうのは何ですかね。これスポーツ観戦と違うの。
ライブでしょ。
ライブに
だから歌詞とかの方でしょ。
まあだからそれ観戦じゃないよね。
鑑
賞だよね。まあまあライブを聴きに行くとかまあまあいいや。まあ以上19項目、うん、だそうです。皆さんどうですか。これどれか一人で行くのは嫌だというものはございますか。
いやほとんどないですね。
ほとんど俺一つもねえな。
うん、ないですよ。
どれも一人で行ったことがありますし。うん、でもこのなんだっけ遊園地ある？
遊園地
一人俺はあるよ。
あります
よ。俺も何回もある。一人遊園地。
一人ネズミランドありますよ。
一人ネズミランドある。あ僕は一人緑園でした。アラゴの。アラゴの緑園です。
あグリーンランド。何ですか緑園って。
緑園とかね、水辺動物園とかね、あとは今はなき秋津遊楽園はお一人様がございます。それと日の国ランドもございます。ハッピーホリデー日の国ランド日の国ランド一人でございますね。大場久美子を見に行きました。旅行も一人で別に一人旅なんともない。居酒屋も別になんかちょっと飲みてえなとか食いたいなと思ったら入るし、ゲーセンなんてのは大体いろいろ一人で入るもんだと思ってて。動物園どうですか、うん、動物園。
動物あんま行かんもんな動物園自体。
動物園は僕は一人で何回も行ってます。動物のデッサンとかしに行ってたんで、あそこのその水辺動物園に今水辺動物園って言わないですけど熊本市動植物園ですけど。
あれなんで水辺動物園？
水辺にあるから。
うん、あ江津湖が？
そうそう江津湖のそばに江津湖に面した動物園だから水辺動物園って言ってたんです。そもそも動物園は。うん生産寺公園の中にあったんですよ。それが移転して水辺動物園になって、で、そこあそこのチンパンジーを私見に行って、チンパンジーの絵をずっとこうスケッチを描いて、動きとかをこう、で、そしたらチンパンジーがうんこを投げ捨てるので気をつけてくださいって書いてあって、で、こう子供たちがこううんこを投げ捨てるチンパンジーを見て楽しんでるっていう姿を、ほのぼのとした目で見ている僕がいましたね。
投げるんですよね、やつね。
その頃はね、まだね、ついたてがなかったですよ。で本当にね、飛んでくるんですよ、今ほらなんかアクリルの透明なアクリルのついたてができてて、うんこ焼けになってるじゃないですか。やだ展示物ですよね、あれ。うんこを飛ばしてくるというね。そうそ
う、うんがつくって言うからいいんじゃないですか。
いやじゃああんた行ってこいよ。じゃあ
いや
行ってきて、うんがついてきて、
それで
それで宝くじ買いこうと。
ついたてからはみ出て、ついたらうんなんかいい感じ。
ついたてね、ついたてって
温泉の
鯉のぼりがいっぱい買ってたからです。ね、旅館のね、肥前やって旅館のね、中に県境が
そうそうそうそうあるんですよ。
大分と熊本の。
あれ、ついたて。
ついたて。
ついたて。
つい
たて。
ついたて。
温泉の方は。
いや、温泉はついでしょ。ついたてが、
ついたて。
サクサクね。
サクサクと違う
な。バリア、バリア。
バリアね。
バリア、
バリアね。
バリア。
ディフェンスミラー大型とかね。ちょっとわかんないでしょうね。
知らない。
ミラーマンです。そうですね。で、結果が今のところ途中経過ですよ。まあご紹介しておきましょう。第5位からいきます。
はい、
第5位。261人の方がこれだと答えました。うん、一人居酒屋。
分からんな。
ねえ、一人居酒屋に入ってですよ、うん、でこう横に座った人と偶然ねこう話し合って、
う
ん、そこで
そうそう
ね、
最近
ねこう、うん、もない花もない飾る言葉も
あの後ろシュールでしたよね。
あれもう俺絵に撮りながら嬉しゅうでしょ。あなたあれそんな居酒屋でって昼間から、うん、真っ昼間から、
うん、ね、ほんとシュールだ
った。三宮のあのガード下の、
うん、もう哀愁がもう
多分 ね、その2時間ぐらい前に僕はそこ通ってるんですよ。
第4位いきます。265人の方が答えました、うん、一人カラオケ、うん、 まああんまり行きたいっていうふうには思わないんですけどね。
練習する人は結構ね、
練習とかでは、うん、まあでもまあ一人の方が気兼ねなく歌えるっていう人もいますからね、うんうん、あのみんなで行くとほら順番回ってくるのは大変じゃない、う
ん、だからあれも高いんですよね結局考えたら。
まあね、
もったいないですよね大勢で行く場合。
むしろほら一曲いくらって言ってこれた方がまだね、
うんうん、部屋代でって、うん、ただ大人数になるとね、そうそうそう、その方がいいですよね。
ただ一曲を10円ぐらいしてくれればいいんだけど ね、うん、ねスナックだと200円ぐらい取るからね、
今、まあ、そんな感じじゃないでしょスナック
取るよ、
もうセット料金に入ってるでしょ、だから1曲
いやさ店による。
あ、そうなんですか、うん、
あの最初にチケット買わされたりとか、うん、いろいろあるよ店では。あるある、ちゃんとあのママがつけてて、うん、何曲歌ったからっつって加算、うん、されると、そういうところが多いんじゃない、うん、あんま行かないから分かんないけど、うんうん、第3位272人の方がこれだと答えました、うん、一人ビュッフェ、うん、ビュッフェって食い放題のことでしょ、ね、バイキングでしょ、うん、別に一人で行ったっていいんじゃない、うん、俺なんともないわな、うん、人
だけど女性のあれが多いんじゃないですか。
いや特にその世代とかはちょっとここには分かんないですけど、うん、一人ビュッフェ、うん、ねえ、うん、一人ビュッフェで
誰の歌ですか
知ってます。そんな歌ねえよ今。
なんか替え歌にしたんでしょ、だから元の歌は何ですか。
え、美空ひばりじゃないのあんた。あ、そうなんだ。悲しい酒だよ。第2位405人、一人焼肉。まあまあまあまあ、まあ、できなくはないけどね、まあ、なんか店に悪いかなって思う時あるんですよ、うん、なんか一人でこう4人掛けのテーブルとかをほらね、うんうん、占領しちゃったりするとどうかなと思う時ある。一人でも大丈夫な焼肉屋ってあるじゃないですか。
ね、この前去年ですよ、去年神戸行った時に、はい、大阪で泊まったんですよ、うん、でその時に一人ご飯食べようと思って、はい、大阪駅の方行った時に、はい、一人焼肉ブースがある店があったんですよ。
あ、
だからそこだともう目の前に焼くとこがあって、はいはい、そこで
それならね、そうそうそう、気兼ねなく行けますわね、うんうん、第1位です、1302人ダントツです、うん、全体の 33% の人がこれだと答えました、うん、一人遊園地、うんうん、我々は OK なんですけどね、うん、僕は緑園でですよ、う
ん、だからグリーンランドでじゃないですか、なんで言う
かったら緑園、荒尾の緑園で、うん、あそこのでっかい観覧車ですよ、うん、台風の時落ちたやつ、うん、
なんで、あと一番最初はグリーン、三井グリーンランドって言わなかったんですか最初。
いや三井グリーン、昔が三井グリーンランド、うん、今は三井が取れた、
そ そうなんですね、
うん、
どうぞ、
うん、腰折ってもらった
やつ、
あれにこう観覧車に一人で乗って、うん、でこういいなと思ってこうゆったりとこう自分一人になれるじゃないですか、うんうん、完全にこう風の音しかしないっていう、僕は好きですよ一人観覧車、うんうん、あれなんかできりゃちょっと回数券かなんかで5周ぐらいさせてくれるやつがこう、うん、ないかなとか思ったんですけど、うん、まあ、なんか係の兄ちゃんと友達になれば何周でも乗せてくれるって聞いたことあるんですけど、うんうん、まあちっちゃい観覧車だと、うん、まあぶっちゃけそんなにこう、うん、ね、うん、一周も早いし、うん、で遠くも見えないし、うん、でグリーンランドのはでかいから、うん、まあ有明海とか見えちゃうじゃないですか、だからああいうのは結構好きなんですけどね、うん、ジェットコースターとか、うん、ああいう絶叫系のやつにはあんま一人で乗りたいとは思わない、もともと乗りたいと思わないんですけど、うん、そもそもなぜかというとあんまり怖いとも思わないし、うんうんうん、高いでしょ、うん、なんかチケットがいつもより他の安いやつだと1枚で済むのが、
う
ん、
でもだって今フリーパスですから、
一人で行くときフリーパスなんて買わねえもんだって。
そうなんですか。
そんなのだって俺じゃんじゃか乗りたいと思って行くんじゃなくて、うん、遊園地の雰囲気に浸りたいから行くだけで、写真撮ったりとかそういうつもりで行くんで、うん、入るとしたら氷点下何度の世界とかねグリーンランドのただの冷凍室でしょ、あれ、ね、冷凍室にただのなんかペンギンとか白クマみたいなのオブジェがただ置いてあるだけで、あれでもね、あれ夏場行くと涼しいんですよ、気持ちいいんですよ、あれね、今もあんのかね、あれ最近ちょっと行ってないんで分かんないんですけど、まあ我々は一人でもどこでも行けるという、映画館なんかむしろ私一人で行く方が多いんですね、
そうね、映画館に、
バーとかどうですか、
バー行ってます、
バーもう全然行かなくなりましたけどね、温泉
別に一人でも。
温泉も別に一人行けますね。
温泉一人で行けるんですけど足がないのでね。あの電車で行けるとことかじゃないといけない。まあまあそういう。続いてはこちら茨城県水戸市からいただきました36歳アルバイトラジオネームマリポーサ。
ありがとうございます。
QAC1111 では。大変お世話になりました。そして長旅お疲れ様でした。いやいやいや、茨城から来てもらうのも大変だった。久々の公開録音参加ということでこちらが緊張してしまいました。また交流会では素の FMC の皆さんを垣間見ることができて楽しく過ごすことができました。シオンさんの暴走ぶりも面白かったですさて前置きが長くなってしまいましたがここからが本題です。お土産として持参しました水戸の隠れた名家三国まんじゅう、ね、今スタジオにも、はい、もうあの最後の一個ですそれ。
あ、いや、いや違います。あります
あ、まあ、ありますあ、まあ、うんうん、はい、でももうほとんど食べちゃった俺3つぐらい食べて、うんうん、製造元の雲平堂というところだそうですが、水戸三国公が青年時代に愛用した笛人よぎりという名前の笛があったそうですけど、これに記した三国という文字、これあの三国ね、徳川三国っていうのは光という字に、国構え国ねに中にあの上からるって書いてカタカナるって書いて、であの方角の方って書くじゃないですか。その国ではなくて日本国の国の昔の書き方、こうあっていう感じの、うんうんうん、あれを書くやつ、その二文字にあやかったそうです、うん、で実はこの商品、日立市近辺では、うん、大みかまんじゅう、大みかまんとうっていうのは大みかまんじゅうだな、として売られています、うん、であの中身一緒だそうです、うん、だからその日立市では、うん、大みかまんじゅう、うん、で水戸では三国まんじゅう、というふうに言われて、中身が同じなのに外側だけ違う商品って珍しくありませんか、うんうん、ということでいただきました、うんうん、それと QAC1111B 枠のゾワゾワ来る店名の話ですが、うんうん、なんと当地茨城県水戸市に誰もが一度は考える、うん、まさかの病院名が実在すると、
うんうんうん、誰もが考える病院名、
それは先の副将軍もびっくりの病院名
もし
水戸肛門クリニック、
あーすごいね、
すごい、水戸はひらがなで、うんうん、肛門は肛門、ね、ケツです、ケツメロの肛門です、うんうん、はいはいはい、水戸肛門クリニック、インターネット界隈では話題になったのでご存知の方も多いと思いますがゾワゾワ来ませんか、かっこ私も通院しています、あ腕は確かですってことで、ちなみにこれあの MITOKOMON 水戸肛門 .net 水戸肛門 .net だそうでございます。水戸肛門クリニック、うん、お尻の病気の気になる方、うん、ぜひね、うん、一度、うん、あなたもかかってみませんか、うん、僕も行ってみたいと思います、
うん、女子とかがこうスケさんとかクさんとか
あ、いいですね、何あの看護師は不調はおぎんとかね、うん、おしんとかねそういうダメな事務長が八兵衛っていう、
うんうん、麻酔とかがこうヤシチとかこう
あのなんだっけ、水戸編で出てくるあの、あの家老は誰だっけ、
山田兵庫
です、それが事務長だな、事務長
ということは先生たちがみんな旅に出てるわけです
よ、あそうそう、それで学会とかにいると今旅に出ておりますと、
院長がやっぱ水戸なんですかね、
やっぱいや水戸にあるからでしょ、
うんうん、あそうなんだ、
そら、水戸の肛門の肛門家だからです、う
ん、それは分かるんですけど、
素晴らしい名前じゃないですか、いい名前ですよ、まあそういうことでいただきます、
医療法人名が気になりますね、なんか
あのどうだ
バイリ
バイリバイリ大体ね、いつも思うんだけど、あの、こう、ね、三国がさささっと書くじゃないですか、梅にってね、梅の里と、うんうん。それをこう、ね、あの、村の古老とか、うんうん、ね、その、あの、いい方の侍が、うんうん、こう、それをさっと読んで、うん、おお、これはって、わかる。
わかる、わからないですよね。
みんながみんな、そうそう、何これ、うん、梅の里とか、酒の名前これ何っていう、名前が普通で。 必ずもう これは一大事とかっつって
なんかそれ書けばなんか
だからそうそうそう水戸の五郎子のペンネームだよ。
ペンネーム、本名使えっていうのやつ。
そう
周りくどいっていうどうせ最後出すんだから
って俺もこれからバイディって書こうかな、うん、バイディじゃなくて、うん、上の毒って書いて、うん、バイ毒っていう流行ってるそうですか。気をつけてくださいね、皆さんね。九州地方すごい今流行ってるそうですか。
流行ってるんですか。
はい、もう 大流行今梅毒。
そうな
の。福岡からじわじわ、性風俗関係を中心にドワーッと広がってるみたいです。航空感染もしますからね。
症状ってどんなんですか。
最初は風邪のような症状です。で、だんだんこう、節々が痛くなってきてですね。第3種、もう第4段階とかになると、こう、ゴム臭みたいなのができて。
ゴム臭？
そうそう、腫瘍とかができたり、あの、肉がただれて溶けてきたりとか。まあ、そこまで行く前に大体、ね、気づきますけどね。で、抗生物質で治りますけどね。そこら辺は、ドラマ、ジンで描かれてますけどね。そんな話はどうでもいいんですけど、もう一ついきますよ。和歌山県和歌山市40歳公務員、ラジオネームスマイリー。
ありがとうございます。
第2次 FMC リオ団の皆様、 QAC1111 回公開、録音の時はありがとうございます。こちらこそありがとうございま す。今回の公開録音では C 枠でクイズを行うという新しい取り組みがあり、大変楽しかったです、うんうん、ありがとうございます。また交流会では大人数で大盛り上がりでした二次会のカラオケでは皆様の楽しい歌を聴けて最高でした。わありがとうございます、ね、可能であれば1500回2222回公開録音も楽しみにしてますね
楽しみにしてますね
1500回って いつですかね。ちなみに
4年か5年後でしょ。
4、5年後でしょ、
うんうん、
4、5年後生きてますかね私ね。
生きてます、
ここから本題に入りますNHK が2020年の大河ドラマの発表会見を行い、明智光秀を主人公に戦国時代の武将たちを群像劇として、描く麒麟が来る、
うん、
ね、うん、これどっかのビールが喜びそうですね、うん、麒麟が来る、に決まったと発表しました、うん、どっかで絶対パロディで朝日が来るとか、うん、札幌が来るとか、うん、恵比寿が来るとかっていう、うん、そういうのやるような気がしますけど、うん、そこで、榎田師匠、木田上師匠、そして本日の出演者の皆さんに明智光秀のイメージとこの大河ドラマについて語ってください。それでは木田上さんに明智光秀について思う存分語っていただきましょう。どうぞ。
明智光秀。
明智光秀。
織田信長のあれですね。
織田信長のあれ。なんすかあれって。そこが重要なんですよ。織田信長のあれじゃ分からない。うん、
まず家臣でしたよね。
うん。
ね、それが裏切ったわけ
です。おお、うん。そうですか。
最後ね。
あ、なんすか。なんすか。
どこでしたっけ。
なんすか。何も言いません。
なんとか城。お寺。
なんて寺ですか。
あ、お寺の名前が出て
る。連想ゲームですかこれは。
さあ寺。
テーラー。
テーラ
ー。ほ？
え？
え？ほ？本能寺。
おお。
本能寺の変。
ほら。あ、本名寺って言うかと思ってきたけど。
はい、そこで、はい、あの、はい、火を放ってね、
火の
放追い込んで
誰が追い込んだの。
明智光秀
が、
軍がね、
明智光秀軍が、
ああ
、はい、本能寺で、うん、本能寺ってどこにあるんですか。
うわ
本能寺がある場所は、本能寺があった場所は、
うん、何県です
よ
ね。
ああ、何県いいですよ。何県、
何県ね、
何県いいですよ。はい、行きましょう。何県でしょう。
ヒント
、うん、ヒント、頭文字 K です、
うん、
アルファベット、
K、
K です、うん、K がつく、
はい、K がつくとこです、
ね、K がつくです、うん、はい、
K、
うん、熊本も K がつきますけどね、
うん、3文字ですか。
3文字って
何ですか。
ひらがな
で、
ひらがな
4文字ですね、
うん、4文字
です、ひらがなだと、
うん、4文字、
うん、
何地方
何地方何地方近畿。
うわ、近畿とかわからん、
私。すげえヒント
とか。そう。
てかヒントいらねえだろ、普通。これみんなわかってるよ、大体。
ごめんなさいね。じゃあもう進んじゃってください。
大体ね、うん、通ったことあるんですよ、この人。
うんうんうん、
真横、
うんうん。
僕ははっきり覚えてます。ここが、
うん、
そこだよと。
なるほどなるほど。
本能寺だよと、うん、本能寺があった場所だよと、うん、私教えました、うん、この人に。私教えたの覚えてます、
う
ん、ええ、みんなとみんながゾロゾロ歩いてる時に、で何の関心も示さずに、うん、なんかあのとっととあのどっかで飯を食おうとか、うん、お土産を買おうとかっつって、うん、とっとととっとと歩いてって、うん、大体分かってきたと思いますけどね、うんうん、僕がこうあのカレーを食べたいと言ってた時に、うん、カレーを食べさせてくれなかった、う
ん、あ、京都でいいんですか
京都ですよ。
京都でいいんですか、
うん、ちなみに県じゃないですけど、
あ、京都府か、あ、府か、
どうでしょうね。
でもなんでキリンが関わってくるんですか。キリンなんか、
キリンっていうのはやっぱほら、だから優れてる、若くて優れてるものっていうイメージのもの、
あ、例えなんですか。
だからうちの番組でも水曜版がそうじゃない、うん、キリンも老いてはドバに劣るっていうタイトルは、う
ん、
ね、
そのキリンってそんな
伝説上の、うんうん、あれキリンだって、だから、
そう
そう、動物園にいるキリンと違うんですよ。
そういうことね。あ、
どっちかといえばあのこうね、キリンのラベルのような、ラベルのあの、
そうそうそう、足の方のキリンですね、
う
ん、
そうそうそう、あのウルトラ怪獣のドドンゴみたいなやつ、ミイラ人間の友達のドドンゴだよ。
架空のやつですね。架空の
伝説上の
動物、うん、ペガサスとかそっち系、
まあそっちに近いんで、
じゃあ若者の例えってことですね。
まあまあ、そう、優れて秀でたものがことかなと思いますけどね。で、まあまあ、明智光秀はね、もともと時氏の流れを組むじゃないですか、うん、ね、でそれで例えば、うん、足利将軍に近いわけですよ、うん、で足利幕府の復興とか、うん、ね、そういったことも考えていたと言われているじゃないですか、うん、で片やその信長はもうぶち壊すわけだから、うん、世の中を、うん、ぶち壊して全く新しい日本を作ろうとしたんで、片や常識人の光秀からすると、うん、ちょっとこの人やりすぎじゃねえのっていう部分があったわけですよ、うん、でそこでっていう圧力とかも多分描かれるんだと思いますよ、うん、それはね、え、ただね、うん、あの、
え、2人から見たら、ね、明智側でしたか。
明智側、私が明智側なのかっていうこと
ですね。その、はい、歴史の流れ的には
明智光秀をどう思うかってことですか。そうそう、嫌いか好きかってことですか。今のところ、理解できる人だなと。
で、
だから昔はただ単に裏切り者で、
うんうん、っていう扱いがある、
ね、だから、ね、その信長から足手にされたりとかね、うんうんうん、こういじめられて、うん、いじめられっ子が切れて、うん、ね、その逆切れして、うんうんうん、その復讐したんだっていうイメージだけだったのが、うんうんうん、最近の話ではどうも違うと、うん、ね、うん、でそれなりに理由があったし、うん、常識人でもあったと、うん、であと逆にその秀吉陰謀説とかもこう面白いわけだ、うんね、でだからそういったのを考えてくると、まあまあそのいろんな見方があっていいかなと、うん、ただね、ただその最後が、うん、そのもう分かってるわけですよ、うん、最後は、うん、ね、そのあそこの山崎の、ね、うん、サントリープヤモルトウイスキー山崎の、うん、あの山崎蒸留所のすぐ横で、うん、その最後は、うん、山の中で、うん、その近くの農民とかそういったもんに竹槍で刺されて死ぬわけじゃないですか、うん、ね、だからこう最後はあっけなく死んでいくっていうのが分かっているので、うんうん、その最後逃げ切れるかどうか、うんうん、ただそれはね、例えばその真田丸の時に、ね、その真田幸村だって最後はあっけなく死ぬわけですよ、うんうん、でもそれをちゃんともううまいこと描き切ったので、うん、最後まで面白かった、うん、で今回はそういうふうにやってくれれば、うんうん、まあいいのかなと思うんですけどね、まだほら他のキャストが見えてこないので、ちょっとね、例えばその信長を誰がやるのかとか、当然秀吉だやれなんだって人たちをどういう人たちがやるかっていうので、
今じゃあ主人公だけが
分
か
ってる、ちょっと私も、うん、これのニュースで、ね、長谷川博己さんが主演に決まりましたっていうのは聞いた。もうすぐね、その第一次キャスト第二次キャストが出てくると思いますけどね、まあその前に伊達天があるから、
その間にね、
来年が伊達天だから。
伊達天って誰が出るんですか。
ダブル主演みたいな形で時代が変わるわけよ。だからその昭和初期の話と、うん、その戦後の話を、うん、描くということで、その安倍貞夫だとか、うん、ね、だからなんだっけ、プロ館の脚本だから、
面白そうね、
だからまあその アマチャンの人たちが結構出てくる、
ね、なるほどね、そこら辺の人たち、ええ
はいはい、問題はあのノンが出るかどうかっていう、うん、俺出るんじゃないかなと見てんですけどね、まだあの発表にはなってないけど、キャストかなりキャストはいいですよ、うん、今回まあどうでしょうか、うん、楽しみですけどね、うん、ということでございまして、もう今日はね本当にあの神戸に、来ていただいた方、うん、まあ、そうでない方も含めてたくさんお便りいただいてますんで、続々ご紹介していきたいと思っております。一旦 CM です。通じて発想力やあるいはグループでの協調性、そしてリーダーシップなどいろんなものを自然に学ぶことができるんですね。自立した大人になるための人間力を学ぶスクール、それがクラファ。